はい、皆さん、こんにちは。それでは、私の方から回復を願う神様ということで、お話をさせていただきたいなと思います。ちょっと内容的にですね、先週ちょっと学生会でも少し話をした内容が入ってくるので、学生の皆さんは、またかという思いがあるかもしれませんが、若干内容を変えてますので、聞いてもらえばいいなと思います。で、まず最初にですね、皆さんは、叱られるっていうことが、好きでしょうか？なかなか好きと言えないようなキーワードですよね。いや、私全然叱られるの大丈夫なんですっていう人は、そうそういないかなと思います。まあ、その、自分に非があったとしても、なかなかその、叱られるっていうことが、ことに、こう素直に受け止められないというかですね、いうことがあるのかな、ということを、思いまして。で、まあ、それがきっかけではないんですけれども、ちょっとこのタイトルで、メッセージをしようかなと思ったときに、まあ、そんなことを私の方で少し思いました。で、というのはですね、まあ、具体的な事例を考えるとですね、どうしても子供の話になってくるんですけども、下の息子の方がですね、最近というわけではないんですけれども、まあ、幼稚園に昨年入りまして、まあ、それから、だいぶちょっとこう、なんですかね、自我が強くなったなっていうふうに思うところもあって、注意をするとですね、それはいけないよっていうことを言うと、すごくこう、逆切れをするというか、違うっていうことをすぐ言うんですね。いや、それは違うよというかですね、それはやっちゃダメだよっていうと、違うっていうことがですね、もう反射的に、こう、彼の口から出てるんじゃないかというぐらい、しかもまた、皆さん聞いたことがある方は、ご存知だと思いますけど、非常に大きな声でですね、言いまして、で、そこから、もう、それまでの機嫌の良さがどこに行ったかのように、不機嫌になって、しまいには、物陰に隠れながらですね、こちらの様子を伺って、こう、何か用をするものなら、こう、物を投げつけようとしたりとかですね、実際物が飛んでくるんですけども、どうしてこうなっちゃったんだろうと、親の方は思うんですが、まあ、上の娘とはまた一味も二味も違った、まあ、女の子と男の子はこれぐらい違うのかなとも思いながら、息子を見てるんですけれども、本当に、まあ、今年、まだ今4歳で今年5歳になるんですけども、まあ、4歳5歳の子供の姿を見ながら、まあ、じゃあ大人は違うのかというとですね、違うと言いたいんですけど、なかなかそうでもないなっていうことを、自分自身を振り返って、思うところが、あります。で、人から注意を受けるっていうのは私自身もすごく苦手だなっていうところを感じますし、こう、そうじゃないよっていうことを言われると、いや、そうじゃないっていう気持ちがやっぱり私の心の中にもあって、まあ、それが息子に言わせるところの違うっていう叫び声になるのかなというふうにも、思いました。全然違うことはないんですけれども、何かこう言われたことに対して反論したくなってしまったりとかですね。自分の考えと違うことっていうのに対して、こう強く反発してしまうっていうことが、自分の中にあるんだっていうことを、最近も仕事の中で、考えることがありました。というのも、私自身はそんなに、こう、フランクにしてるつもりなんですけれども、いや、小玉さんちょっと話しかけづらいなとか、ですね。いうことを、直接本人からは言われないんですけども、まあ、違う人を通して、なんかちょっと話しかけづらいみたいよとか、仕事中なんかちょっと眉間にシワ寄せてて、ちょっと近寄りづらいオーラが出てるよとかですね、いう話を聞くとですね、 そういうつもりはないんですけれども、こう、旗から見て、こう、第三者から冷静に見たときに、あの、自分の姿が、自分が思い描いているものと違うんだっていうことを、改めて、こう、最近感じてまして、ここに来てくださっている皆さんは、私を見てですね、あ、そんなことないんじゃないかなっていうふうに思ってくださるんであれば、非常にありがたいなと思うんですけれども、まあそうじゃないっていう風な部分が、私自身にはあって、で、それは、その会社にいる自分と、そうじゃない自分っていう、二人の自分がいるんだなっていうことを、なんかこう、突きつけられてですね、ああ、これはいかんな、ということを思って、私自身は、悔い改めないといけないな、ということを感じています。本当に私が、まあ、余裕がないというのもあるのかもしれないんですけども、人を寄せ付けないような、ことを自分がしてるんだっていうことは、人にこう何かを言われないように、こう何か予防線を張ってしまっていたりとかっていうことがあるなっていうことは、自分自身でも、ちょっと気づくところがあって、こう変えていかなければいけないなというふうに思っているところであります。で、皆さんはいかがでしょうか。人に注意を受けるということが好きな方はなかなかいらっしゃらないと思うんですけども、そういう意味ではこの聖書を読むっていうことはなかなかこう読みたくないっていうふうに思う方がいらっしゃるのも無理はないのかなというふうに思います。というのは、なぜかといえばこの聖書に書かれている内容というのは。まあ、この世界を作りになられた神様がおられるということと同時に、この神様に対して人間が、その従順ではなく、非常に反抗的な態度をとっていて、神様に対して非常に悪いことをしている。だそれは改めなければならないぞっていうことを、聖書は私たちに言っています。で、それは、正直耳の痛いことじゃないかなと思います。自分の良くないところを指摘されていい思いをする人はなかなかないと思いますし、それが自分にとっては変わらなければいけないことだと分かっていても、それを指摘されると何クソっていう思いが、私の息子風に言わせれば違うという思いが、口から出るか出ないかは別としても、何かしらの思いが出てくるっていうのは、あることなんだろうな、というふうに思っています。そうすると、この聖書が語っていることを素直に受け止めるっていうのも、実は難しいことなのかな、っていうふうにも思うんですが、ただ、本当に神様というお方がどういうお方で、自分自身がその神様に対してどういう今、状態なのかっていうことを知るということは非常に大切なことだと思います。で、親子であればですね、まあ、ちょっと今日はですね、最近私もいろいろ考えまして、ちょっとメッセンジャー形式で、マイクを持って、ホワイトボードを書きながらやってみたいなと思っています。なかなかですね、ここに立ってこうずっと喋ってるとですね、なかなかこう一つの場所に集中するのは難しいっていうのを、私も、プレゼンテーションをする上で、あまり良くないということを聞いたことがあります。こう演者がですね、話す人がこう動いたりですね、こう視線を動かすとちょっと集中力がつく回復するとかですね、回復を願う神ではないですけど、皆さんの集中力も回復させていきながらやっていきたいと思うんですが、まずは、まあ親子の関係でまあ例えて考えれば、親が、子供に対して。叱るっていうことは、まあ、往々にしてあるわけですね。で、で同様に、神様が、人に対して、叱るということも、あると思うんですね。で、いや、神様に叱られるなんて、そんな、覚えはないぞ、と。いうことを、思う方がいらっしゃるかと思います。で、まあ、 子供ですら親に対して何クソって思うように、神様に言われて、何クソこの神様が、なんぼのもんじゃいっていうふうに思うことがあることは、あるかもしれないですけども、それ自体は、聖書は良くないことですっていうことをはっきり言っています。で、それは神様というお方がどういうお方であるのかということを、聖書ははっきり言ってますし、その神様であるからこそ、その神様に対して人が、何かを言われたときに何クソとここでですね、反発というか、反発するというのはまあ、ここもあるんですけど、まあ、本来親が子供が親に反発するというのは思春期とかがあれば当然そういうのはありますよねっていうのは言われるんですけども、ただ、親子の関係を考えたときに、親の言葉っていうのは、少なくとも、子供のためを持って注意をするわけですね。そうあってはならないと。なぜそうあってはならないかというと、例えば何か悪いことをしてしまったら、この、悪いことだということを親が認識しているので、それをすることによって、この子供が、生活をしていく上で、この悪いことによって、何か、悪いことを通してトラブルに巻き込まれると。このトラブルが発生してしまうからこそ、これはしてはいけないんだということを伝えたいがために親は叱るわけですよね。神様はなぜ人を叱るのかといえば、私たち人間が今していることが、悪いことで、その先にトラブルがあるぞと、いうことを知っているので、神様は私たちに叱るであったりとか、まあ注意をするっていうことをするわけですね。なぜ神様はその先にトラブルがあることを知っているのか、それは、まずこの聖書が書かれている大前提として、神様がどういうお方なのか、神様は聖書の中で最初に書かれていますけれども、天と地を創造した。天地、創造。すべてのものをお作りになられた方であるということを言っています。具体的には開きませんけれども、この、矢印逆の方がいいかな。天地を作りになられた神であるからこそ、そして天地だけではなく、そこに天と地に住むすべての生き物、下の方でごめんなさい。そして人間もお作りになられた方です。まあ、言ってみれば、人間の、作り主。まあ、親と言い換えてもいいでしょうし、作り主ですね。で、人間は神によって作られた、作品であるというふうに言っています。で、この神が作られた作品である人間が本来の作品としての良さを発揮せずに、かえって自らに泥をかぶせるようなことをしているからこそ、そうではないと。あなたが本来あるべき姿は、それではないと。私はあなたを作ったのは、もっと他の神の素晴らしさを私たちが表し、神としての、神が持っている力はどんなに素晴らしいことなのか、神様というお方の性質はどんなに素晴らしいのかということを、私たちが、生きるということを通して、神様の素晴らしさを表すことができる、存在として人というものを作っているんです。で、あるからこそ、この私たちが、この神様に対して反抗的な態度を取るということは、本来あるべき人の姿ではありません。そして、それを聖書では、この神様に反発するっていうことではないんですけども、神様の言葉を、その言葉通り受け取らずに、その言葉を曲解したり、ある意味で無視をしたりですね、 神様自身を、罵ったり悪く言ったりっていうことをするっていうことが、罪だということを言ってるんですね。で、この罪の結果として何の、どんなトラブルがあるのか、それは死であり、斜めになって申し訳ないですね。裁きがあり、滅びがある。滅びがあるんだということを神様は知っているので、私たちに、叱るんですね。そうじゃないぞと、あなたが本来あるべき姿はそうではない。そして今あなたの姿はこうだから、本来あるべき姿はこっちだよということを神様は示したいので叱るわけです。で、そのことを、語っている前回学生会で開いたんですけれども、レビ記の26章というところを前回学生会では開かせていただきました。ここで神様がいろいろなことを、いろいろなことじゃないですね。一つのことを言っています。この箇所だけを見ると、いや、神様ってさ、っていうふうに思われるかもしれないんですが、そうではないということを、お伝えしたいなと思います。場所がですね、旧約聖書の、前半部分ですね、の、第3版ですと220ページ、2017年度版ですと228ページになります。レビ記26章ページ書いておきますね。228もしくは220ページです。ここに、この神様がイスラエルという民族、神様が選び出したイスラエルという民族に対して、こうしなさいよっていうことを言っています。26章の一節だけを見ますと、あなた方は自分のために偶像を作ってはならない。また自分のために彫像や石の柱を立ててはならない。あなた方の地に石像を立ててそれを拝んではならない。私があなた方の神、主だからである。と書かれています。私が神であって、他に神々はあなた方にはないはずだ。その他の神をあなた方のために作ってはならないし、その彫像や石の柱だったり、形を作ってはいけないし、それを拝んでもいけませんよ。あなたの神は私ではないんですかっていうことをそこで言ってるわけですね。だからこれが本来あるべき姿と、そうではない姿を神様がお示しになり、そうではないことはしないようにねっていうことを言ってるわけです。で、その言葉を守るなら、私たちは、神様は人に対して、人間に対して、ここで言えばイスラエルという一つの民族に対して、私はあなたを祝福しますよっていうことが言われています。で、この26章の14節というところから、もしあなたが私に聞き従わず、これらすべての命令を行わないなら、また私の掟を拒み、あなた方自身が私の定めを嫌って退け、私のすべての命令を行わないならですね、すいません、ちょっとページが飛んでしまいました。よいしょ。ありました。すいません。行わず私の契約を破るなら、私もあなたに次のことを行うというふうに、神様が言っておられます。で、ここに、こういうことを行いますよっていうふうに書かれてるんですけども、具体的に何が書いてあるかっていうのは、読んでいただいて、こういうことが書かれてるんだなというふうに、見ていただければいいんですけれども、もし、親が子供に言いつけた約束を破るなら、お尻ペンしますよとか、皆さんは叩かれた思い出はありますか？私は何度もあります。時にはパンツを下ろして生尻をですね、バチンと10発叩かれたこともあります。かなり痛かったですね。親になって自分が叩く側になるとですね、親も痛いんだなっていうのがよくわかるんですけれども、 何かこう約束を破ったら罰をしますよっていうことがあると思います。で、神様自身も、この私があなたに約束しているこの言いつけを守らないならば、ある意味でこういう罰がありますよっていうことを言ってると思います。で、ちょっと一回消しますね。この上消したいと思います。はい。ここに至らせないために神様は、三角にしましょうか。罰っていうものを神様は用意しました。で、まあ、ここに書かれている言葉だを一部だけちょっと抜き出しますけども、18節と21節、23から24、それから27から28という4箇所にですね、神様が、これらのことが起こっても、あなた方が、まあ、18節だけをちょっと取り出しますと、もしこれらのことが起こっても、あなた方がなおも私に聞かないなら、私はあなたに、あなた方の罪に対して7倍重く懲らしめると。ここに7倍という言葉が何度も出てきます。7倍。昔 CM で2倍、2倍っていう宣伝がありましたけれども、2倍どころではなく7倍というのが4回出てきます。7倍。7倍。7の7倍は70じゃなくて49です。失礼しました。小学校2年生からやり直すところでした。7の7倍は49ですね。49の7倍はいくつでしょうか、皆さん。すいません、私もすぐに出てこないです。49の7、49の7。63の7428なので、343ですね。343倍。すごいことになりましたね。343の7倍だと、321の7428の21なので、2401倍ですね。合ってなかったらごめんなさい。でも、7を7倍する。で、作家からさらに7を7倍、7倍します。さらに7倍します。っていうことを神様はおっしゃってます。まあ、この数字には正直意味はないです。343倍とかですね。4401倍、まあ4400倍ですね、略。っていうところには正直意味はないです。ただ、非常に大きな重い罰があるぞ、ということを神様は、まあ、警告をしてるわけですね。この人が道を踏み外さないために、道を外すとひどいことがあるぞと。懲らしめがあるぞということを示して、なんとか神様はこの人がこのトラブルに行かないような予防線を張ってるわけですね。で、私たちはこの罰というものに対して、いいイメージを持ってる人っていないと思うんです。で、人からすれば、この罰を下す神様っていうのは、悪い奴だっていう風になる可能性があるんです。でも、神様はなぜこの罰を用意しているのかといえば、ここで私がこの、例えば18節のところで注目をしたいのは、この、あなた方の罪に対して7倍重く懲らしめるということにスポットを挙げてたいのではなくて、懲らしめるのはなぜかということなんです。神様は人が道を踏み外さないための手段として、罰というものを使いました。これは人間も子育てをするときに使う方法です。罰がありますよ。まあ子育てじゃなくて私たちは普段の日常生活でもあると思うんですね。交通ルールを守らなかったら罰金があります。それはルールを守ることによって私たちの生活が守られるためにあるわけですね。 交通ルールを守らないことによって交通事故を起こしてしまい、そして命を落とすことがないようにルールがあり、そしてそれを破ることに罰が用意されているというのが私たちの普段の生活にもあることだと思うんですね。この罰というもので、罰を下すことが目的ではなくて、交通ルールで言えば事故を起こさないためし、その先にある私たちの命が事故によって失われないということを目的としてルールがあり、そしてルールを破った時の罰があるわけです。なんで神様がこの罰を用意している目的というのは、ここに目的が、本来の目的があるんですね。先ほどのルール、交通ルールにもあったように、私たちが命を保つために、そして神の祝福を受けるために、あ、間違えました、祝福を受けるために、ために罰があるんです。なのでこの18節で言えば、もしこれらのことが起こっても、あなた方がなおも私に聞かないなら、聞きに戻ってほしいというのが神様の目的です。ぜひこの神様というお方をですね、見誤らないでほしいと思うんですね。誤解しないでいただきたいと思うんです。神様というお方は、私たちにただ罰を用意してこの範囲内でやれよと言っているのではないんです。神様の本来の目的は、私たちに命を保つように、本来の神様の目的としての私たちの命の輝きを持つように持ってほしいということ、それから神様が私たちに与えようとしている祝福を受け取り、そして神様の祝福によって喜び、輝いている私たちを通して、その祝福を与える神様というお方がなんて素晴らしいのかということを、この地上において明らかにしていくために私たちというものが存在するんです。その目的にそぐわない今私たちの状態があり、そしてその先に死と裁きと滅びがあって、私たちにトラブルがあるので、そこに向かわないようにということで、いろいろな罰があるんですね。神様はこのすべてをご存知であります。私たち人間は神という存在を今無視して生きているので、先にトラブルがあったとしても何ですかというんですね。もしくはこの先にトラブルがある、いやどうしよう、でも解決が何もないというところで死を恐れなければならないんです。なのでこの神様という方をきちんと正しく私たちは理解する必要があると思うんです。最近、テレビを見ていまして、インターネットがだいぶ普及して、インターネットが普及したのはだいぶ前ですけれども、ツイッターとかですね、フェイスブックとか、そういう SNS というふうに呼ばれているものが、スマートフォンが普及したおかげで、だいぶ、身近になりました。で、もう本当に、若い人になればなるほど、身近に使っているものなんじゃないかなとも思うんですが、そういったところで、手軽に情報が入ってくるようになって、私たちはその情報が本当に正しいのかということを精査しなければならないようになってきているというふうに言われてます。で、私が見てたテレビの中で例として扱われていたのは、トランプ大統領がですね、日本に来た時に、安倍首相とどこだったか私忘れてしまったんですけど、鯉に餌をこうあげてるシーンがあったと思うんです。で、トランプさんがこう、鯉の餌が入ったマスをですね、こうザバッと開けて、ダバダバダバッと鯉の餌をまとめて池に落としてるシーンの写真がですね、新聞に載ってまして、で、トランプさんは非常に粗雑な人だみたいな、見出しがついてた新聞がありました。あ、そんなことあったんだなと、僕もその新聞を見た時には思ったんですけれども、実際、じゃあ、その前後の動画というかですね、映像を見ると、トランプさんがこうやる前に、大統領がこうやる前に、安倍首相がですね、こう最初はサジで二人ともこうやってたんですけど、多分こう、
これは時間かかりそうだなと思ったのか、残りが少なくなってもういいかなと思ったのかわかんないんですが、最初に安倍さんがですね、こう、マスを持って、まあ、ちょっと聖書でやるのも気が引けますけど、これをマスだと思ってくださいね。マスをこう振って、中のものをこう、そのままポイってやったんですね。で、それを見たトランプさんが、あ、もういいやと思ったのか、持ってたものをザバって開けたんです。だからその流れで見れば、トランプさんがこれをやった理由っていうのがわかるんですけれども、これだけの写真を見てしまうと、トランプさんっていう人は、あ、そういうことしちゃう人なんだねっていうふうに私たち思ってしまうんですね。だから、ちゃんとした、そこに至る経緯というものをしっかりと知る必要があると思います。そしてこの神様を知るときにも、神様がなぜ私たちにこういったものを、言葉を送っているのか、というところをきちんと理解しておかないと、神様を誤解した場合、私たちが将来向かわなければならない、このトラブルは非常に大きな問題がある、ということを聖書は同時に私たちに言っています。それが、私たちに死と裁きと滅びをもたらすものだということを警告しています。だからこそ、神様という方を正しく理解して、そして神様が私たちに何をしてほしいと思っているのかということを理解し、それを受け入れるということ、神というお方をそして信じるということが必要になるのであります。なので、私がお伝えしたいのは、この神様のが私たちに今指摘していることというのは、私たちに今私たちが置かれている現状を正しく認識し、そして神様という方を正しく知り、神様の言葉に耳を傾けるということ。ここの先ほど今お読みした箇所である、あなたがなおも私、あなた方が、まあ、あなたがなおも私に聞かないならということを私たちが繰り返さないようにするためであります。で、最後にこの神様が私たちに伝えておられることを見て終わりにしたいと思います。ローマ人の手紙の4章、あ、間違えました。3章の21節から24節をお読みして、この神様が私たちに伝えたい、してほしいと願っていること、その目的を見てメッセージを終わりたいと思います。新約聖書の2017年度版ですと301ページになります。第3版ですと295ページ。ローマ人への手紙の3章の21節から24節をお読みいたします。しかし、今や律法とは関わりなく、律法と預言者たちの書によって明かしされて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じることによって信じるすべての人に与えられる神の義です。そこに差別はありません。すべての人は罪を犯して神の栄光を受け取ることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して与えなしに義と認められるからです。ここに要約されている神様のメッセージは、人は神に対して罪を犯している。そしてそれはすべての人である。例外はないということです。神の前に例外なく、すべての人が罪を持っているということ。そして、その罪を持っているがゆえに、神の栄光を受け取ることができないということです。先ほどお伝えしたように、この神様が私たち人間を作りになった本来の姿である、神の栄光を受け取るということができない状態になってます。そしてそれの原因は私たちが罪というものを持っているからです。神様に対して反対している。神様の言葉を信じない。信用しない。いや、神様なんていない。その生き方を。私の人生は私のものです。神のものではありません。その生き方を聖書は罪だと言ってるんです。私たちの人生は誰によって始まっているのか。神によって私たちの人生は始まってるんです。なぜなら神は私たちを作られた方です。私たちに命を与えられた方です。すべての ものを作りになられた創造主なる神のために私たちは生きてるんです。その神のために生きずに、私の人生、私のためのものだっていうのは本来の姿ではありません。それが罪だと言ってます。そしてそれは全ての人が持っていて、そのために全ての人は神からの栄誉を受けられない、栄光を受けられない、本来の姿としての人間の存在を示せないものになっていると言うんですね。そして、それを打開するために神様が用意してくださったのは、人は神様の言いつけを守ることによって神の前に正しさを維持するということができないものになりました。罪というものを私たちは持っています。生まれながらに私たちは罪を持っていると言われています。どうすれば罪をなくすことができるんでしょうか？言いつけを守ればいいんでしょうか？でも言いつけを守れないですよね、私たち。親の言うことですら十分に守れない私たちが、神様のですね、約束を全部守り通すなんてとても無理だと私は思うんです。で、神様は全くできないことをやれと言ってるわけではないんです。だから立法という決まりを守ることによってではなく、神様が用意された救い主であるイエス・キリストというお方を信じることによって、すべての人に与えられる神の義があるんだということを神様は言っています。このイエス・キリストという方が、キリストで書いてますね。キリストというお方を私たちが信じることによって、まあ、何を信じるかですけど、イエス・キリストというお方が私たちの持つこの罪を代わりに引き受けて、この罪を持っているがゆえに受けなければならない神様の罰をキリストが代わりに全部受けてくれましたということを信じることです。それが何かというと、聖書が言っているのはこれが十字架である。十字架。ですよと。十字架書いておきましょうね。神様のすべての罰を、私たち人間が、私が受けなければ、そしてあなたが受けなければならなかった、神様に対して犯しているすべての罪の罰をキリストが代わりに受けてくれているので、この先に行く必要がもうないよということを、信じますか？ということです。この神の言葉をあなたは信じますか？信じませんか？ということを私たちは今問われているんですね。なので、今私たちにある、これも先週学生会で言ったんですけど、私たちにある選択は二つです。この神の言葉を書く場所がないな。この計算消していますね。神様の言葉を信頼しますか？あ、もうなんもないが間違えた。よいしょ。信頼をするか、それとも、拒否とかですね。まあ、拒否とか、疑うとかですかね。という、この二択です。単純なことなんです。この神様という方を、この世界を作りになられた方だと信じる、理解するならば、神の言葉に信頼を寄せるということは、ごく当然の普通のことだと思うんです。特殊なことではないと思うんですね。でも、もしこの神という方を拒否するということであるならば、この神様がおられるならば、この神様から下されるすべての罰を受けたとしても、何の言い訳もできないんではないんでしょうか。あなたは私を、あなたを作った神を、あなたは否定したじゃないか。この世界には私が作った神がおられるということがわかるようなことが、この地には満ちてるじゃないか。実際聖書にも書いてあります。この地造物を見れば、神様が作ったものを見れば、神というお方がわかる。にもかかわらず、あなたはなぜ私を認めなかったのか。 そして私があなたに用意しているイエス・キリストという救いをなぜ拒んだのか。そのように神様は言うのではないでしょうか。ここに至るまでに、ここに至ってほしいがために、神の言葉は信頼に足るものだというところにたどり着いていただきたいがために、この福音集会が毎週行われ、この神様というお方がどんなお方なのか、イエス・キリストがどんなお方なのかということがお伝えされているわけですね。ぜひ、このイエス・キリストという方を信じていただきたいといつも言っているのはなぜか、神様が私たちをお作りになった本来の目的である私たちが神に対して命を持っているもの、本来の姿に立ち返ることができる命を持っているもの、そして神様が私たちに本来与えようとしておられる祝福が受け取れるものになってほしい。そして本来神様が私たちを非常に素晴らしい作品として輝かせたいその姿に回復してほしいと願っているのが神様です。ぜひこのあなたの回復を願う神様のところに立ち返り、その言葉を信頼していただきたいと心からお勧めして、私のメッセージを終わりたいと思います。ありがとうございました。